はい、皆さんこんにちは。インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まさにですね、こう自己肯定の話題で絶賛悩み中のですね、またもうお金で悩んでも私が言うし、自己肯定感が
ホットなテーマやね。じゃあ
ホットです。いや、なんかこれだけ世の中で言われるので、うん、自己肯定感が高い方がいいことも分かってきてるし、はい、自己肯定が低いんだ自分は、うん、っていうことにも気づいてきたんですよ私も、でも正直こう近くの人を見ていても、うん、なんかこう誰もが聞くようなその言葉になったなと思うんです、自己肯定感って、うんうんうん、でもそのなんていうんですか、それこそちょっと以前にお伺いしたありのままじゃないですけど、はい、なんかこう存在、あなたは存在してるだけでいいとか言ってくれると思うんですけど、
はい、
私みたいな人はですね、うん、なわけないだろうと、
はいはい、
つい
思っちゃうと、
あのだからもう単に暗示になっちゃうんです、うん、なんかもう私って何億分の1で生まれたからみたいな。
でも
そういうこととか聞く、セミナーとかでも
ね、
おっしゃる方いるのを聞くと、いやでも絶対子供が、親ぐらいの世代の人が、子供がいい学校に入んなくても、いい就職しなくても、いい結婚できなくても、いることでもうなんか幸せなんだっていうなんかエピソードとかセリフが、ちょっと歯が浮いているようにどうしてもですね。本当にみたいな、いや絶対1位取ってほしいでしょみたいな。
クマさん今こうフィルターが
まずいかかってます
ね。かかってますね。
あ、まあ、うん、
ちょっとでもまあそういう気分になる時はありますよね、はい、人間ね。
そう、なんか人と比べることとの、うん、結局、うん、ずっと隣り合わせになっちゃうと思うんですよ、自己肯定低いと、
はいはいはい、
人と比べてどうかとか特別扱いが欲しいとか、そうね、うん、そうならないように、うん、どうしたらいいのかを、
まあそうですね、
聞きたい
です。まあ、まずさっきの話を整理すると、はい、例えばその親がね、
はい、
もうあなたがいてくれるだけでいいと子供に対して思うと、
う
ん、まあ、これは普通にあることですよね、親の愛情として。
そうですよね、
うん、で親がそう言ってくれることと、はい、じゃあでも自分が自分自身がね、はい、満足できる今人生生きてるかっていうのは別なわけですよ。
ああ、そっか、親からしたら本当に生まれてきてくれてありがとうかもしれないけど、
うんうんうん、
本人は、うん、その自分の人生に満足してないかもしれないってことですね。
なんかもっと違う仕事に就きたいけど つけてないとかね、
はい、
あ、こういう家に住みたいけど住めてないとか、はい、こういうパートナー欲しいけど手に入ってないとか、
うん、
まあ、だからその親がそう言ってくれるのは嬉しいけど、
はい、
だからといってあの全てのお悩みを解決するわけじゃないじゃないですか、
結局
です、
ね、
なんかこれは別の話なんですよね、
はい、
うん、でそれは要は、人が評価してくれたり、はい、人が認めてくれたり、
はい、
愛してくれていることと、はい、自分の人生、まあ、自分が自分の人生に望んでることが一致しないときにそれが起きるわけです。あ、例えば、あ、家族がそう言ってくれて、友達もそう言ってくれて、自分は本当に素敵な人たちに恵まれてて幸せだって思える人はそれでハッピーだよね、
はい、
うん、でも自分のこう達成したいこととか目標とか欲しいものが、はい、そこ以外にもある人はそれだけでは満足できないわけですよ、はい、
一致してないからってことですよね。
そこ一致してない、それが全てじゃないから、
全てじゃない、
うん、親にそう言ってもらえるのは嬉しい、でも僕が欲しいのはそれだけではないっていうことだよね。
あ
だからそこには自分の人生っていうのがあって、そこには向かっていくっていうことがとても大事ですよね、
はい、それはじゃあ自己肯定高い低い関係ないってことですか。
関係ない、関係なくね。
そうなんだ。じゃあ自己肯定が高ければ、
うん、
いやどうしても自己肯定感が高くなれば、
はい、
その人と比べなくなるとか、
ええ、
人からの批判が怖くなくなるとか、
うん、
っていうのを聞くから、うん、そうなりたいって思うわけですよね。
あ、ね、
そういうことじゃない。
それはね、僕はあんまりおすすめしなくて。
あ、なんと。
なぜかっていうと、その人の批判を聞かなくなるっていうのは人間として危険なんですよ。
ゴーイング前、ただの裸の王様になっちゃうかもしれない
とか、傲慢になったりとかね。 あと、はい、その人から学ぶ姿勢がなくなってしまいますよね。
あ、そういうこと
ですね。要はその人の成長もそうだし、例えばそのビジネスとかで考えると、はい、新商品とかが生まれるのはお客さんのクレームとか不満足な声に耳を傾けるからこそなんです。
フィードバックを素直にちゃんと受け止めるのも大事。
そう、人間関係もそうだよね。自分はイケてると思ってても、ね、なんか友達が嫌な気分になる時とかって当然あって、
はいはい、
あそうやったんやっていうの気づかなかったら、はい、永遠にその振る舞いを続けて友情壊れちゃうじゃないですか。
そんな自己肯定感危なすぎる
ってことですね。そうそう、だから成長がない、
はい、
うん、だからその人の批判を受けて足が止まってしまうというのが問題で、
ああそういうことか、う
ん、進めなくなったりとかね、行動できなくなるのが問題で、
はい、
でもその批判とか、まあ、例えばこう非難とか、
うん、
に耳を傾けて、あなんで自分はそう思われるようなんだ、そういうふうに思われるんだろうとかね、うん、ああそういう考えをする人がいるからそう解釈されるんだと、
はい、
だったら次からこういう伝え方にしようとか、
はい、
これはすごく大事なことですよね、人として。
アップダウンじゃなくて冷静にその状況を変えていける
ってことです
ね。肯定感が高ければ、
そうそう、だからそういうふうに捉えられるようになるための自己肯定感が必要なんですよね、
はい、やり方変えればいいんだなぐらいになるとなれればいいってことですね。私がダメじゃなくて、
うん、そうですね、私がダメではなくて、
うん、
さっきの人の話で言うと、なぜこの人はそういう解釈をするんだろうっていうことに興味を持てて、
あ、
うん、あ、はい、そういう背景があるからそう思うんだと、
は
い、ああそう思うかもしれんなみたいなね、これって人のことをよく理解できるようになるっていうことなんですけど、はい、そこまで人に対するこう思いやりの深さみたいなのが出てくるとすごくいいですよね、はい、
あ、
うん、だから自己肯定感が欲しい間っていうのは私のことを理解してほしいって言ってるんですよ。
確かに
でも自分なのは他人を理解することで、
はい、ああ、うん、そっか、自分じゃなくて、
うん、でそれによってこう相互理解って深まるわけですよね、
はい、
うん、で相手も自分のことを分かってくれて、
うん、
そしたら勝手に自己肯定感も増えるじゃないですか、
はい、
うん、だから、まあ、その前回ね話した、
はい、
ベクトルをどこに持っていくのかですよね。
ああそういうことですね、
うん、うん、
え、じゃあ自己肯定が高い人も、
うん、
人からの評価が気にならないわけじゃないってことですよね。
多分気にしてないんだと思います。
あ、でも気にしてないんですね。
うん、
あ、でもなんかその、まあ、自分にとって都合が良くない評価があったとしても、
うん、そうだ、気にしてない人と、それをちゃんと受け止めて、
受け止めるってこと
ですね。成長してる人と両方いますよね。
あ、両方いるんですね。
うん、ね、あの前者の気にしてない人たちでも成功できる人はもちろんいますよ、はい、ただ、この人たちはその自分のファンがどういう人たちなのか分かっている人ですよね、ちゃんとね。
あ、ここの人たちに好かれてたらいいんだっていうのがはっきりしてる、
分かっていて、
はい、
まあ、そのラインで言ってる人たち、
あの尖ってる人ですね、いわゆる。
そうそうそう、で後者の人は、自分の人間性を高めたいと思ってる人たちですよね。
あ、そうか、
だからあそういう風に感じる人がいるんだって、はい、あそういう環境で生きてきてこういう考えを持つに至った人たちがいるんだと、
うん、
じゃあその人たちに自分はどう貢献できるのかっていうような考え方をする人たちですよね、
はい、
だから批判の声をに耳を傾ける、
うん、
うん、それが役立てるチャンスが増えることだっていうのは分かってるから。
そ
う
かそ
う
か、
うんうん、
じゃあそこでも自己肯定が高い人でも、まあ、ある種ベクトルが別ってことですよね、
うん、
その2者では。
それはあります
よ。でどっちがいい悪いではないという
か、いい悪いではないですね、うんうん、ただ長続きするのは後者ですよ。
あ、まあ、だって批判全く受けないっていう人生も、うん、なかなかないわけですもんね。
そうですね、だから自分が批判を受けない範囲でやってるっていうのは、
はい、
それだけの人ってもうマーケットが固まってるから
増えていかない、
それ以上には増えていかないですよね。
そ
う
か、
うんうん、だから長く続くのはやっぱり後者の人、
うん、ただ恐れてないってことですよね、その評価を。
そうですね、それは恐れてないっていうよりも知りたいと思ってる人たちですよね。うん、あと、まあ、そのや自分の能力とか才能を高めたいと思っているから、
うん、
いやその通用しないシチュエーション、
うん、
必要されないシチュエーションが出てきた時になぜなんだろうって考えてそのブラッシュアップしていける、
はい、
うん、その意欲が強い、うん、
結局向き合える。
そうですね、
そうですね、
うんうん、
結局自己肯定の低い人の危ないのって自己肯定で低いのが辛いから、
うん、
高くなりたいって思いすぎるのがまた危ないってことなんでしょうね。
そうですね、だからその高くなるときに、
うん、
多分あの自己肯定感が低いところから高めようとしたときに一番よくある失敗は、
はい、
あの他人から評価される自分になろうとするしすぎてしまうというか、
あ結局そっちになっちゃうと。
まあ、前回の話で言うとね、
はい、
こう起業をしている人たちが輝いて見えて、ああなったら自己肯定感高くなるんじゃないだろうかと思って起業する人っていうのは、
はいはい、
起業家は認められるけれども、
はい、
そうじゃなかったら認められないっていう気持ちから起業するわけじゃないですか。
あ、確かに。
だからそのスタート地点でもう 他人からの評価で、
はい、あ
自分の価値を決めるっていうのも設定しちゃってるわけですよね。
全然結局自分の軸がなくなっちゃってるっていう
ことですね。そうそうそう、だからこの動機がスタート地点でずれている、
はい、
うん、でもやっぱ起業してうまくいく人っていうのはこういう商品をこの人たちに届けたらきっと喜ばれるんじゃないかってい う, こ う, も
う
人を喜ばせるというスタンスで入ってるから全然違うわけですよね。
入り口からちょっとずれ、
そうそう、人を喜ばせるためなのか自分が認められたいからなのかっていうところで、はい、ベクトルが全然違って、でもちろんその自分が認められたくて起業して成功する人ももちろんいます。ハングリー精神が強くて、ね、いますけれども、ある程度成功した時に悩みますね。
あ、
うん、結局欲しいものが手に入らないから
結局、うん、
結局その起業して成功して、うん、あそれがすごいですねって世間に言われると、いや本当は自分自身を認めてほしくってやってるのに、世間はそこじゃなくて自分が出した成果にだけ大体フォーカスをするので、そうするとやっぱギャップが生まれちゃうんですね、心理的に。
結局そこしか認めてもらってないってまた落ち込み出しちゃう。
そ
う
そ
う
そ
う、
そしたらまた売り上げ倍とかなんか
辛い、
ね、もう、どこが今東京はいいのかな、今六本木じゃないのかな、どっかにオフィスを構えるとかこの
港区、
そう港区とか住みとかね、なっちゃいますよね。いや他人が価値を置いてるものをこう手に入れていくことが自分の価値を高める、はい、いやこう株価を上げるみたいな感じになっちゃうから、それが崩壊した時に、
はい、
うん、しんどくなっちゃいますよね。
確かにそれって他人から見ててちょっと見えますもんね、
うん、
なんかどっちも成功してる、あの売上的には、はい、多分、うんうん、でもこっちから見てて、うん、ハングリー精神の人と、
ええ、
そうではなくってなんかこう本当に自分の軸というか持ってて、うん、
はい、
こうハングリーじゃない、
うん、
あくまでなんか人をこうしたいみたいな軸で動いてる人って、
ええ、
なんか SNS のそれこそ投稿とか、
うんうん、
でも全然差出てますよね。
そうですね、だからやっぱそのあたりが、うん、初めて自己肯定感が低い時、まあ、才能心理学がない人って言いますけど、うん、
はい、
そういう人が成功する過程で必ずぶち当たる罠なんですよね。罠という壁なんですよ。
最初のスタートダッシュはどうにかうまくいったとしてもって
ことですね、うん、まあ、こういう人の方が瞬発力はあるのでガーっていく人もいるんですよね。
売り上げ立ててみたいな、
そうそうそう、うんうん、そう、その辺の才能のリスク管理っていうのをこうしていかないと人生のバランスがもう極端になっちゃうので、
はい、後々になって
しまう、後々問題が出てくる、うん、
危ない、なんかそういうの確かにすごい 、うん、見るなって、
うん、そうですね、だからその自己肯定感の低さを、
はい、
何か物とかね人からの称賛で埋められるわけではないんですよ。
だから資格取ろうとする人とか、うんうん、なんかスクール通ったり習い事始めるとかじゃないんだよってことですよね、
う
ん、
そうそうそ
う、
だからあそうなってる自分に気がついたら、はい、やってることは間違ってないんですよ。資格取るの悪くないし、はい、動機が間違ってるって話ですね、うん、
認められるためじゃなくって自分がなりたい姿に近づくためって、そ
う
そ
う
そ
う、とかこの資格取ってこう誰に貢献したいのかとかね、
うん、
誰を喜ばせたいのかとか、
はい、
うん、そこに相手もハッピーにできるし自分もハッピーになるという、はい、ウィンウィンの関係があるはずなので、
結局はやっぱりベクトルがしっかり定まってないと、
う
ん、ここでも、
そうですね、
問題が起きちゃうっていうことなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、わあ怖い、うん、ありがとうございます。
はい、
今回もまた自己肯定感の話をしていただいて、しかも広げてしまったんですけど、
ええ、
はい、結局自己肯定が出だしはいろんな形があるかもしれないけれども、うん、そのきっかけというんですかね、
はい、
が違えば、うん、一瞬は大丈夫でも後々続いていかないよっていう、
そうですね、うん、まあ、最後のお伝えしたいのは、はい、こういう話を聞くと、
はい、
もうそれこそもっと自己肯定感が高めてから何かしようとする人もいるかもしれないけど、そういうことは考えないね。
あそこはまた違う、別なんですね。
そうそうそう、自己肯定感高くても低くても自分がやりたいことはやっていって、やってる間に、まあ、何かを達成するっていうのがね、
はい、
自己肯定感を高める一番早い道だから、
それがいい、ね、じゃあ今低い高い関係ないんですね。
関係ないです、関係ないです。だからやりながら修正していったらいいと思うので、不安な人はね、だからそういうの相談できる人、はい、自分の気持ちってチェックできないから、自分で、
そうですよね、うん、冷静に見られないですよね。
そうですよね、うん、だからうちのセミナーに来てもらったりとかプロファイラーに相談してもらってもいいですけど、あ、まあ、そういう、こうコーチみたいなのね、
はい、
起きながら、
はい、
自分の気持ちをこう見直しつつ行動していく、うん、そうじゃないと準備するだけで人生終わっちゃうからもったいない
本当ですね、
うん、
じゃあ 無理に上げる必要もないし、上がってから立てるものでもないと。
そう、だから本当に自分の才能が分かって、あの目標が見つかったら、はい、自己肯定感上がっていくんでね、
はい、
やる方が早いですね、その辺は。
PDCA 的なことってことですよね、
うん、その辺を回すのも重要だよね。
あれってなって、
うん、はい、
で最終的に見つける方がいい、うん、っていうことですね、うん、はい、あの無理に上げない、オンとしないように頑張ります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。